今週のピックアップ講座、気がつけば6月も終わっていて、お久しぶりの寺子屋ラジオになってしまいましたけれども、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。私は実家の断捨離の手伝いに帰省したり、そのまま長崎まで足を伸ばして寺子屋講師の松木さんの取材に行かせていただいたり、夏至には江ノ島で盆踊りの輪を描く音楽祭で演奏させていただいたり、先月も本当にもりもりだくさんの1ヶ月でした。日々こうしていろいろな人たちとの関わりの中で豊かだなぁと心から嬉しくなる幸せなコミュニティライフを送っていると、豊かさってこのつながりの多様性のことなんじゃないかなと思ってきます。皆さんも日々の暮らしの中でいろいろな人たちや場所、ことなどとつながって生きていらっしゃると思うんですけれども、そのつながりの一つ一つが豊かさの印なんだと思ってみると、なんだか意識が切り替わって些細なことが嬉しく感じられたり、心配事が薄らいだり、自分をもっと心地よく生かすアイディアが湧いてきたりするかもしれませんね。さて、今週のピックアップ講座は、宗谷海君の暮らしに生かすパーマカルチャーをお届けしています。近年、このパーマカルチャーという言葉をご存知の方も増えてきているのではないかと思うんですけれども、永続的に持続可能なという意味のパーマネントと、農業、アグリカルチャー、そして文化のカルチャーを組み合わせた造語なんですって。講師の宗谷海君はこのパーマカルチャーという世界観をより多くの人たちと分かち合うことが、この世界をよりよく立て直していく一つの大きな希望であると愛と信念を持って活動していらっしゃいますけれども、私たちの毎日の暮らしの中でなんとなくあんまり意識にも留めずに習慣的に利用したり受け入れたりしているさまざまなものやことってたくさんありますよね。例えば料理をした時に出る野菜くずとか卵の殻とか食べ残し、私も以前は生ゴミとして燃えるゴミの日に当たり前のように出していました。でも昨年引っ越してきた時にいただいた生ゴミキエーロというコンポストがあるんですけれども、今はすべて生ゴミはこのコンポストに入れることでゴミが資源に変わってくれています。パーマカルチャーを説明するカイ君の言葉でとっても気に入っている言葉があるんですけれども、僕にとってのパーマカルチャーは生かし合う関係性のデザインのことなんだというものです。パーマカルチャーって特殊な農業のやり方のことでしょというイメージを持っていらっしゃる方もまだまだ多いかもしれませんが、パーマカルチャーの世界観に触れていくと、植物を育てることにとどまらず、暮らしの中にあふれているさまざまなものとの関係性をよりよく生かし合っていくアイデアがたくさん見えてきますし、それこそ今までまるでゴミのように扱っていたものが宝物のように感じられる発見や意識のシフトチェンジが、物やことや人間関係においても起きてくるかもしれない、そんな素晴らしい講座です。ぜひお聞きください。形のない学校、はい、今日の形のない学校は再び児玉明子さんとともに、はい、先日鎌倉で上映された映画シンプライフを、ね、私たち一緒に見に行ってきたんですけど、はい、その 話をネタに、いろんなお話をしていきたいなと思っているんですけども、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このシンプライフという映画はなぜ形のない学校というテーマにね、こう持ってきたいのかっていうところも結構深いものがあると思うんですけど、
そうですね。
ね、どうでしたあの映画？
良かったです。改めて、ここ何年ぐらいだろう。ここ数年ずっと。まあ、暮らし方っていうところをずっと考えてくる、考えさせられるような、まあ、出来事がいろいろあったりとかして、本当にこう暮らしに今自分たちに必要なものって何なんだろうし、こんなにたくさんものが溢れて暮らしていて、本当に私たち幸せなんだろうかっていうことだったりとか、もっといろんな形でシェアができるんじゃないか、いろんなことを考えてくる中で、出会ったというか、
映画でしたね。
映画だし、そのタイニーハウスっていうもの初めて知って、ちょっとまああの私のちょっと昔話じゃないけど、ちょっと遡ってもない最近の遡ってもいいですか？もともと私、まあ、小屋作りをしたいっていうプロジェクトを、まあ、子どもたちと立ち上げて始めたんですけど、でそれを、まあ、始めるきっかけっていうのは、まあ、ちょっと第1回か2回の時に私が、まあ、子どものことをちょっとお話しさせていただいて、で、まあ、長男が一時家の外に出れなくなった時があって、いろんなこういろんな恐怖心がその時ものすごく強くなって、まあ外に出れなかったんですけど、その時に彼が自分を守ってくれる小屋が欲しいって言ったんですよね。で、まあいろんなこう津波が怖かったり、いろんな山が怖かったり、いろんなことが怖くて、でもなんか箱があって自分を守ってくれるシェルターがあれば、それがあれば俺は大丈夫だって言って、その時に言って、そっか、でそれがまあじゃあもう小屋作ろうって言って言い始めたのが小屋作りのきっかけだったんですけど、でまあ本当に一人入れればいいぐらいのシェルターみたいなのを、まあその頃イメージしてて、でもまだそんな作るこう元気とかまだあったわけではなくって、こう材料もいっぱいこう買って作るとかっていうところまでは至らず、その年は至らなかったんだけれども、翌年に自主保育の仲間たちと出会って、で小屋作り、あ僕たちもやりたいって言ってくれた子どもたちもいて、でみんなで廃材を集めてきて、その時はまあでも私たちも女性ばっかりだったので、そんなこうなんかノウハウも技術もなく、母たちと子どもたちで何ができるかっていうか、まあちょっとお遊び程度にこう廃材を集めてきて、お部屋を作って、ままごとじゃないけどそんなことをやった年があって、その翌年にはもうちょっと進化して廃材で今度は鶏小屋を作ってっていう、まあちょっとずつ小屋作りのが進化してきて、でそんな中でどんな小屋を作りたいかっていうことを子どもたちといろいろ話をしながら、まあ大人もどんな小屋がいいかねっていうことをこういろいろ妄想してた時に、中村光文さんっていう方 の, 小屋っていう、まあ、展示があって、こうエネルギーも自給自足の小屋なんですよね。でもう子どもたちと一緒に何かこれから作るのであれば、そういうものも廃材で何か作って、でエネルギーも水も全部こう自給自足でやれるようなものを作れたら、こうそれだけでもうものすごい学びになるし、それを作っていくプロセス全てがもう学校だねっていうことで、まあ、そんなことをイメージしていて、でちょうどその頃モバイルハウスとかっていう映画も出てきて、それはこう、まあ、ちっちゃな箱なんですけど、それにタイヤがついていて、こう自力で引っ張って歩いて回れるような小屋で、それをこう駐車場とかに置いて、そこでちょっと暮らしてみるとかっていうことを やってる方のドキュメンタリーも見たりとかして、まあだんだんこう小屋とか、小屋っていうところからこう動いて暮らせ、あの動く家みたいな、モバイルハウスっていうところにだんだん話がっていうか夢が膨らんできて、で、あのそんなことちょっと、そんなプロジェクトっていうか、まあ妄想があってっていう話を、あのあれは山梨の四井さんだったかな、にお話しした時に、あの山梨の友達でタイニーハウスを作ってる人がいるよってことで、あの、今回のタイニーハウスを作られた竹内雄一さんをご紹介いただいたんですね。その時すぐに私会いに行くには至らなかったんだけれども、でもまあその小さな暮らしっていうのをなんか作っていけないかなっていうことをちょっとまあいろいろ考え始めたんですよね。まあ、そことちょっと離れちゃうんですけど、まあ、自分の人生のいろんな転機があって、うん、こう一度そのシンプルライフ、
うん、
シンプルな暮らし、どこまでシンプルになれるのかっていう暮らしを、うん、
リアル
に、ほんのリアルに、あのほんの一時なんですけども、リアルに体験する時があって、
うんうん、
でほんの、まあ、1,2 週間ですけど、こう車で暮らすっていうのを、暮らすというかに滞在するっていうのをあのした時があったんですよ。本当にだから荷物バックパック一つに必要なものだけを乗せて、もう食べ物もこうその場で調理できたり、もう果物とか調理しなくても食べれるものを食べたりみたいな、こう寝る場所があって、で起きて、その時はまあ車だったので、トイレとかはこうあの公共のトイレとかがあって、うん、で日本にいたらこうシャワーとかって、まあ、あの銭湯とかもあるし、うん、こうそういう場所に行けば体も洗えるし、で食べ物もシンプルにやれば食べれるし、なんかこうそんなことをちょっと体験をした時に、あ本当にこれだけで生きていける、まあちょっと長期的にはどうなんだろうっていうのはあったけれども、でも人間に必要なもの、生きていくために必要なものってそんなにないんじゃないかって、うん、まあそう思う
体験をした
んですね、体験をしたんですよね。で、まあ、そこからまた、まあ、あのこのシンプルライフというかタイニーハウスっていうことへの興味と意識がまた膨らんできて、でまあいろいろ調べていくうちに、その、 あの竹内さんのこのタイニーハウス作りのプロジェクトと、ベンさんがそれを映像として撮られたものをこう、まあ、インターネットであのそれを見つけて、でそこに出てきたこのアメリカでそのタイニーハウスの暮らしを始めたD さんという方、このシンプルライフの映画の中にも出てくる女性なんですけど、その方がものすごくなんていうの、印象的で
魅力ある方でした
ね。そう、魅力のある方で、その方のストーリーが心に響いちゃったんですよね、うん、でその方は、独身の女性で、ご家族はいらっしゃらなかったんだけれども、あのまあ、お仕事ずっと結構ハイスピードで仕事をしてこられた方 で、ある時体調を崩されてしまって、もう本当にあの命あるかないかっていうような、まあ、大病をして、まあ、それがきっかけでこう自分の暮らしだったりとか仕事の仕方だったりとかっていうことを本当に見直して、まあ、見直さざるを得ない、あの人生の大きな転機があって、でそこを、まあ、生き延びた時に、あのそこから先自分の人生に本当に必要なものっていうのを、もう本当に自分のに必要なもの、自分が大切にしているものだけで暮らしていこうってこう決めて、タイニーハウスを彼女は作り始めて、その彼女のこう生き方を見た時に、私もこう、まあ、新たな人生の歩みを始めたところで、そういう暮らし方をしていきたいなってすごく思って、 で、まあ、自分のためでもあったけれども、でもなんか自分のそれまでの暮らし、こう、まあ、あの本当に十分な大きな家があって、こういろんなものに囲まれて暮らしていて、本当にこうそれって子供たちそういう生き方してっていいのかなとか、うん、てかそんなことできるかなっていうあの疑問もあったし、こうもっともっとあの一人一人が、一家族一家族がみんなこういろんなものを持ってなくっても、本当に一人一人が必要なもの、必要最小限なものを持ちながら、あの共有できるものは共有して、場所だったり物だったり車だったり、もっといろんなシェアの形ができたら、もう一人一人の、あの暮らしはもっとシンプルになるし、あの時間的にもこう物理的にもシンプルな暮らしができるんじゃないかって。でもうなんかシンプ その物理的にもシンプルになっていくことって、やっぱり精神的にもいろんな心の余裕が出てくる。家が小さい分、こう家の外、庭だったり、こう地域のコミュニティだったりっていうところでのこうつながりだったりとか、こう暮らし方っていう部分がこう大きくなっていく。もっと、ね、地に足つけた暮らしをすごくされてるなって思って、うん、でまあそんなことを私もちょっと やってみたいなって今思いながら見て、うん、
実践中ですよね。
そうなんかね、うん、実践のチャンスが。シェアハウ
スに住んで3畳でしたっけ。
そうですね。そうなんですよ。
何を持ち込むかっていうことをね。
去年の、うん、年末、あ去年から、まあ、年末年始ぐらいですかね、こう自分の、ね、うん、
人生の大転機の波がまたやってきました。
離婚話なんてしちゃっていいのかなって感じなんですけど、
いいんじゃないですか、あのご本人がよろしければ。
うん、まあでも私もあの、まあ、自分の場所を作っていこうっていうふうに思うようになって、で子供たちと始めたはずのその小屋プロジェクトっていうのが、なんか自分の小屋プロジェクト、あの自分が住む場所にが作りたいって思い始めちゃったんですよね。であのもう小さくていいなと、大きいものは必要ないと、もうシンプルに暮らしていきたいから、こうもう畳3畳分ぐらいでいいから、もうそのぐらいの小屋を作りたいって思っていたら、まあちょっと小屋じゃなかったんですけども、あの3畳スペースのシェアハウスのお部屋がたまたま舞い込んできて、で、あそこから私シンプルライフ始めてみるんだっていうことで、あの今まだ本当に引っ越してまだ数ヶ月経ってないんですけど、でも本当に3畳一間の中に何を置くか、もう本当に必要最小限のものしか置けないんですよね。もちろんまあキッチンスペースとか他のこう共有スペースは使わせていただいてるんですけど、でもこう
大きなものはおのずと置けないですよね。
大きなものは置けない。で持ってた服も全部は置けない。そうだからもう本当に今、まあ、まだね、あの荷物がちょっと山積みになってたりもするんですけど、もうどんどん減らして、本当にこう必要なもの、1週間必要なこの着るものは何着でとか、うん、自分の活動のために必要な道具は何だろうとか、こうもう本当にその必要最小限を今、まあ、模索中で、でもそれがこうできたらどこにでも行って暮らせるなって、まあ、その3畳一間に自分の必要なものが持てたら、こう、まあ、タイニーハウスだったとしても、タイニーハウスもあのタイニーハウス4畳半ぐらいって言ってましたよね。4畳半ぐらいで、でこう、まあ、移動しながら暮らすっていう暮らしをしなくちゃいけないわけじゃないけれども、でもこう 2,3 年に1回とか必要なところにこう行きたい時にポッて行けるぐらいのこう暮らしの大きさがあると、すごくあの、まあ、自由度も増すし、うん、もう人生いろんな可能性にこう シフトしていけるっていう、うん、そんな今実験中なんですけども、うん、まあ、そんな中でこのタイニーハウス作りっていうそのお話がね、私にとってはものすごく今、うん、ホットなトピックで、
うんうん、この映画を見た時に、うん、いろんな人が言われてたけど、やっぱりその大切なものとの時間をどれだけちゃんと確保していくかっていうことが、うん、そのシンプルライフにしていくというかね、そのタイニーハウスへの暮らしに移行していく時にとてもなんていうか鍵になるものだったっていうふうに言われてたと思うんですよ ね。
そう、皆さんこう作っていく過程で、うん、本当に自分たちは何がしたいのか、うん、こう本当に自分自身に問うプロセスがそのデザインの中にも、デザインをしていく中であって、
うん、
でこう箱じゃなくて暮らしを作っていくっていうお話がすごく印象的で、
なんかでもワクワクしましたね。自分だったらどういう、うん、ね、自分が何か厳選していくっていうことをし始めたら何を残すんだろうなとか、
う
ん、それを残してシンプルライフにした時にどんな新しい、ね、こう流れが生まれるんだろうなとかって想像しただけでもちょっとなんかワクワクしてしまったのは私だけではないんじゃないかと思うんですけれども、ね、その、まあ、ちょっと話が少し飛ぶかもしれませんが、うん、学校教育とかも本当に、まあ、学校の現場の方々はね、子どものことを思って、いろんなことを盛り込んで、ね、
うんうん、
よりよく、ね、こうしていこうという努力をすごくたゆまずやられてると思うんですけど、うんうん、本当に仕組みもシステムもね、どんどんどんどん変化していく中で、それについていかなければいけない先生方のご苦労というかね、うん、そういうのもすごくあると思うんですよね。 でもね、学校って組織ですからね、なかなか自分の思う通りにシンプルにしていくということも難しい中で、うん、本当にその子どもも大人もすごくいっぱいになってしまっているところがあるような気がして、じゃあね、こう学校現場をじゃあもうどうシンプルにしていったらいいのかっていうことを、なかなかその言うは簡単、やるはすごく難しいっていう現状があるのはすごくわかるんですけども、
うんうん、
でもどんどんどんどんそのいろんなものを、新しいものを入れ込んでいくのがこれから本当に大人も子どもも幸せになっていくそのプロセスなのか、それとも思い切って、ね、今100のことをやっているとしたら20ぐらいにしてみるっていう勇気を持って、
うん、
そういう決断をすることがもしできたら、
うん、
ものすごくこう豊かな体験がそこから生まれるんじゃないかなという感じがするんですよね。そうなんですね。で、これって本当にやらないとわからないことだと思うんです、うん、シンプルライフもやっぱりそうやってね、あこさんが一番最初にね、1週間車の中で生活してみたと、
うん、
まずはで、あ意外といけるかもと、
うん、
長かったらここの部分がちょっと大変だけど、でもここだったらこの部分はいけるなって体験をしたから分かったことがあって、
うんうん、
でそしてまた今3畳の部屋に住んで今実験をしていて、
うん、
でその先がまた出てくると思うんですけど、体験してこう初めて分かることを積み重ねていって、
うんうん、
いろいろさらにね、こう幸せな豊かな方向に向かっていこうとしてるんだと思うんですけど、やっぱりこうある瞬間は勇気がいると思うんですよ、
ね、
うんうんうん、それをね、こういろんな形でやっていく人が、ね、これからどんどん出ていくと面白いんじゃないかなと思う、うん、それを投げかける映画だったかなと、
これを楽しく、だからその、うん、タイニーハウスのこのシンプルライフ見てても、やっぱりその暮らし方、小さくだけれども皆さん本当ユニークで楽しい暮らしをしていて、だからこう私も三畳一間だけどすごく、
うん、
今楽しいというか、そこに何を、うん、持ってきてどんな暮らしを作るのかっていうことをやっぱ考えることも楽しいし、ね、楽しんでやるってことがね、うんうん、できたらやっぱり広がっていくとも思うし、うん、いろんな可能性が生まれてくるなと、
ね、本当ね、うん、本当にこう映画をぜひ見ていただいてね、
うん、
何か一つのワンアクションを起こしてみるきっかけにしていただけたらすごく面白いかなと思って、
うん、そうですね、 あとなんかまあ日本の暮らしってもう結構タイニーだったりするので、うんうん、その今自分がいる場所でどう、
うん、
もの本当にどう暮らしをシンプルにしていくかって誰にでもできることだと思うので、うんうん、なんかそのヒントにもなるんじゃないかなって思いますね、うん、
シンプルにしていくこととシェアしていくことってセットかもしれないなと思うんですよ ね、
う
ん
そう
ですね
うんうん、
だからやっぱりそのシェアする楽しみとか喜びみたいなものも多分一緒についてくると思うし、ね、これはいろんなところでやってほしいと思って今回、ねね、あっこさんが初めてマイクを持って
うんうん、取材もねさせていただいてね竹内
さんとベンさんに取材をしてこられたんですよね、はい、
そうなんです、
うんはい、今回ちょっとそちらもね、はい、皆さんに少し聞いていただけたらなと思ってまとめてありますので、
はい、
ぜひお聞きください、
はい、聞いてみてください下向いてとぼとぼ歩く掛け帽子同じ涙を流してじゃ竹内さんとタイニーハウスとの出会い、うん、ツリーハウスをやられていて、うんうん、どこからこうタイニーハウスっていう、うんうん、ところに入っていったのかってちょっと教えていただけますか。
今さっきこうこのタイニーハウスを作った目的が現場でみんながちゃんと休めるようにっていうのがあったと思うんですけど、はいうん、そう僕はそれが最初のきっかけだったんです。僕らほら現場行くとちゃんと旅館みたいに用意されてるところちゃんと寝るとこがあってご飯も出してくれるところもあるしあと友達のところに泊まって自炊する時もあるしなんかほんと飯場みたいなところでご飯毎日コンビニみたいな、
うん、
案外ツリーハウス作ってるより生活の方で疲れることが多くて、うん、
あ
なんかそっちで疲れてあんまりこう制作の方にこう気持ちが入んないっていうのがもったいないなと思って、
うんうん、
だからそういうのをこういう家をもともとスケッチしてたんですよ。
そうなんですね、う
ん、こんなの作りたいなと思ってもともとはこう全部畳の間だったんですけどね自分で最初に描いたやつはだから寝れるし休憩できるし、はい、で畳の下に道具がダーッと全部入ってるような家を描いててそしたらそういうのがいっぱいあって、
うんうん、
なんだこれと思ったらそういうの自分で作ってる人たちがいる、
うん、
しかもその別荘とかなんて言うんだろうレジャーとかじゃなくてちゃんと365日住んでるっていうか、
うん、
そう、そんな人がいるんだっていうのをこう知って
それはアメリカで
日本でアメリカ
アメリカで、
う
ん、
そういう資料がわーって出てきて、うんうん、すごいな、
は
いでいろいろ調べるようになったんですよね、うんうん、それがタイニーハウスとの出会いというか、はい、最初の、うん、でその後に D の
ペ
ットの映像を見て、う
んはい、
彼女はその小屋の話じゃなくて自分の人生というか暮らし方というか、
うんうん、
姿勢を話してて、はい、すごいなと思って、うん、彼女の映像を見た後にすぐに彼女に会いに行って、
はい、
でもう彼女のこと大好きになっちゃう
はい、
でワークショップやったり映画やったり、
うん、私も D さんの、 テッドトークとか、
うんうん
うん、お話聞いてすごい方だなと思って、うん
うん、
そうなんか本当に暮らしをシンプルにしていって、うんうんうん、もう自分のこう、うんうん、人生の中で何が大事なのかっていう、うんうん、なんかそこに至った、ねうんうん、彼女のストーリーが
面白いですよね、
うんうん、よくってなんか私も憧れ始めて
そうそう僕も憧れてうん、
うん、
そうなんですよ。
竹内さんこれは何代目なんですか。
これ9ですね。
9代目、
はい、でなんとなく様子が分かってきた感じですね。
それだけ作るやっぱりね進化してきます。
そうですね、うん、なんとなくあそういうことなのかっていうのがだんだん少し分かってきます。
最初の頃のタイニーハウスと比べてこれってどんな感じなんですか。
どんな感じ、そう、まあ住まいとしてのタイニーハウスは実際は2つぐらいしかやってないんですけど、うん、あとはお店だったりとか、
うんうん
うん、そういうのが分かった。住まい難しいですね。
どういうところが難しいんですか。
何に重きを置くかってことだと思うんですけど、この家の中で、うん、そう、料理を作るのが好きな人なのか、のんびり本読みたい人なのか、全部はできないんで、
うんう
ん、どれを選ぶのか
限られたスペースで、
そうですね、
逆にもう捨てるものはどんどん捨てて切ってから
本当そうなんですよ。だから 好きなものしか入れられないので、
うん、
自分自身に問うというか、本当にこれが必要なのか必要じゃないのか、
うん、
そういう作業が必要だと思いますね。
皆さんきっといろんな背景があって、
う
ん、
そうですね、
そこにたどり着いて、
はい、
ね、ね、いるんだと思うんですけど、なんかこう共通するテーマだったり、こうなんかまあこれからの暮らし方として、うん、まあ、
でも一つは自分らしく、うん、その時その時の自分が心地よい暮らし方っていうのを目指している人たちなのかなっていう感じはしますね、うんうん、あと、まあ、彼らが言ってることはすごくシンプルなこと でしかもこう、まあ、日本とかアメリカ関係なく人間として生活していく上で本当に当たり前であり重要なことを言ってるだけなので、とりわけ難しい話でもないです。
まだまだ新しいムーブメントなんですか？
でももうアメリカでは10年以上続いていて、うん、この後広がるのかしぼむのか、はい、その辺はちょっと何とも言えないですね。広がればいいっていうことでもないと思うので、何でもそうですけどね、広がると薄くなるんですよね。最初に始めた人はすごいポリシーを持ってコアに
こう、はい、
あと思想もあったりとかするけど、だんだんそういうスタイルに憧れたりとかね、ファッションみたいになっていっちゃう。そうすると同じタイニーハウスに暮らしてるって言っても意味が変わってきちゃうかなっていう気がします。
日本ではまだ、
日本だとまだあんまりいないですね。
そうですね、
いないというか、うん、あんまり見たことないし、まあ実際タイニーハウスにこう最近作ってる人何人かはいるんですけど、そこでずっと暮らしてるわけじゃないし、まあ、向こうみたいに暮らすっていう意味ではいないじゃないですかね、ほぼ。ただトレーラーハウスはあります。トレーラーハウスで暮らしてる人はたくさんいますね、日本でも。
こう小さく暮らす、シンプルに暮らすっていう、そういう、はい、
アメリカだとその小さい家を作っちゃいけないっていう法律があって、だからそれの法律から逃れるためにもともとタイヤ付きの家に作ったとか、だから認識がちょっと違うんですよ。
なんかこの上映会をキャラバンやって、はい、こういろんな行った場所でタイニーハウス作ってみたいとか、はい、あとあのそういう、まあ本当タイニーハウスコミュニティ、さっき出てきたような、うん、はいはい、なんかやっぱああいう場所があるとこうみんなちょっと作りやすいのかなとか、うん、ね、まあこう広い敷地持ってる方がちょっとそういう場所を提供してくれるとか、うん、そういうことが始まってくると少しずつ広がって、もっとこうシェアの形っていうのが、うん、なんかこうね、タイニーハウス本当にシェアの形が広がる一つのきっかけになるんじゃないかなっていう気もしていて、どんなこう反響があったか。
タイニーハウスは本当こだわってなくて、てか日本本当みんなどこもタイニーなんで、あんまりそのタイニーハウスにこだわる必要ないと思うんですよね。その移動できるっていうことを残す、除けば、まあ、むしろ彼らのこういう暮らしから、要は小さくても楽しく暮らす、小さくても豊かに暮らすっていうヒントが多分たくさんあって、それをまあもっともっとこう生かす。で、実はそのヒントっていうのは彼らからじゃなくて、もっと僕たちの先祖がやってたことで、
はい、
ね、昔もこう長屋があって、ね、うん、そんな広くない家だけど近所付き合いがあって、うん、そのコミュニティができてたじゃないですか、うん、
はい、
だからあんまりその中でこう例えば飢え死にするとかなかったと思うんですよ。でも今お金がなくなったら縁の切れ目だったりするし、うん、でもそう、あの居心地がいい空間とか安心して暮らせる空間って、建物もそうだけどやっぱ人付き合いだったりとか、うん、そういうところも多いから、そこはなんか彼らから学ぶべきところが多いし、あと空間で言えばこの狭い空間でもやっぱりその自分が好きなものに囲まれていると意外に楽しいんですよね。僕なんか今あの家で、ね、2ヶ月だけど、あれも割と自分たちが好きなものを持ち込んだりしてるんで、意外にこう居心地はいいわけですよ。だからその日本のワンルームだからとかじゃなくて、ワンルームでも、まあ、中はねこういろいろアレンジしたりとか、あと自分が好きなものだけをこう置くことで多分すごく環境は良くなるし、それがこう必要だか分かんないけど安かったから買ったみたいなのがいっぱいあると多分そのつまんないし、仮にタイニーハウスでも まあ、あれ竹内くんがああいうすごいいいデザインというか内装やってくれたから雰囲気あるけど、あれはただの箱だったら多分すぐ飽きちゃうと思います。ただのもう小屋の箱だったら多分あんなにみんな長居しないし、もうパッと覗いて終わっちゃう。だからその空間の作り方っていうのも、で彼らもまあ映画で見ましたけどすごいデザインに時間かけてるじゃないですか。で自分がそこでどんな暮らしをするかっていうのを考えてデザインして、で小さいスペースだとデザインしないと何でもかんでも入れられないんで、結構事前に入念にデザインしないとできないんですよね。広かったらとりあえず何でも作っちゃえばいいんだけど、狭いともうキッチンのサイズはどうしようとか、トイレはどうしようとか、ソファーにするのかベッドにするのかとか、いろんな細かいことを考えないといけないんで、具体的にそこで自分がどんな暮らしをするっていうのをイメージを結構明確にしないと、実際タイニーハウスを作ろうと思ってもできないんですよね。なんかシミュレーションするだけでも面白いですよ。4畳半とか6畳の広さに自分がどうするのかっていう、
それだけだったらね、頭の中でもできますからね。でもね、本当に大切なものを知っていくプロセスっていう、ね、
そうですね。そうもうフィルタイニーハウスってフィルターだなと思って、一つの、あのアメリカみたいな大きな国、大きな家に住んでる国の、まあ、反動として出てきたようなもので、そう、物に溢れてたのを一回手放して、まあ、タイニーハウスっていうフィルターを通してまた自分に必要なものをしていくみたいな、なんかそんなイメージが取材して思いましたけどね。今多分日本のワンルームとかの良くないところは、まあ、日本の賃貸全般的に言えるんですけど、なんか現状復帰ってやたらうるさいじゃないですか。だから手を加えたくても加えられなくて、それで元々がただの箱みたいなスペースで、そこに暮らせみたいな。だけどあれがもうちょっと手を加えていいよっていうだけで全然違うと思うんですよね。みんな好きに壁とか色塗ったりなんだしていいよっていうだけで、多分同じ狭いスペースでもめっちゃ自分のスペースになって、むしろ引っ越したくな
る。ハウスがホームになるっていう、ね、
そうそうそう、ハウスがホームになるっていう。アメリカは割とこうあの DIY というかね、みんなやるので、だからその辺もあると思いますよね。特に今の日本はそういうのしなさすぎる。だってね、北欧とかあっちのデンマークとかなんてもうみんなやるし、やるのが当たり前、大工さんでなくてもやるのが当たり前だし、小屋なんかみんな作れるし、今日本は作らなすぎというか、大工さんがやるみたいな、
ね、なんかそれが本当に自分の人生を自分の手でっていう、そういうことなんだなと思いました。
選択肢があるって思えることがね、自由につながるよねみたいなことも言われてたけど、選択肢がないと思っている人多いかもしれないですね。
選択肢がもう
狭い
と視野に入らない人が多いと思います。会社に勤めて、まずその会社を辞めたらどうしようとか、この家を出ちゃったらどうしようとか、その今の現状からもし外れたらどうしようって思っちゃう人があまりに多いんですよ。出たら出たら本当はあんまり問題なかったりするんだけど、
最近ね、その、まあ、今選択肢ってうっかり言っちゃったけど、A、B、C みたいな形で自分の思い描いている選択肢がいくつかある、さあどうしようっていう選択もいいんだけど、何がどうなるかわからないけど、あの、もう選ぶとかじゃなくて、なんか一つだけこうキラッと光る、あ、そっちに行くとかやめるとかね、こうするって決めただけで知らなかった選択肢が現れるっていうことが、いや、の方が多い気が最近していて、自分でなんか自分でこれかなこれかなって選ぶのもいいけど、なんか全部取っ払ってピョンってこう、
ね、無になるじゃないけど、なんか本当、
そういうこと多くないですか？
怒ってます、怒ってます思ってもなかった。冒険が始まっちゃって
、僕はこの出てきた人たちみんな感じるんだ、すごい潔さって、潔さというか腹を、まあ、日本でもそうですけど腹をくくると何かが動くじゃないですか。でそれはなんか無の境地だったりとか、仏教的には、ね、無だったりとかいろいろあるんですけど、多分同じ理屈だと思うんですよね。なんかこう腹をくくると何か物事が動くって、だから彼らもまあ腹をくくった時に何か、それまでは多分うじうじしてる時間もすごい長かったと思うんですよ。そんなスパッと決めてなくて、多分どうしようどうしようっていうのが、だからね、その人生のシフトは 難しいって言ってる彼もいたけど、多分みんなすごい時間をかけてるんですよね。である時に本当にまあいろんな理由で経済的だったり対象的だったりいろんな理由で追い込まれて、そっちにゴーンと行ったら行ったで新しい世界が開けるみたいな、なんかそういう印象はありましたけどね。
私もこう腹をくくって出てみたらいろんな次の展開が始まって、そしたらこうなんか今一つの場所にとらわれなくてももういいんだなって、なんか逆に自由にさせてもらえたなみたいな気がしていて、次どこ行こうかなって思ってる。
なんかねやっぱりそのこう動かなきゃいけない時期もあれば、どっかにドーンと構えなきゃいけない時期もあるし、それは本当にご縁だったりとかするしね。だからただそういうところに身をこう任せるというか、そういう自分ではどうにもならなかったなった時に、やっぱり物が少ないと動きやすいんですよね。これすごい物を持ってると、もうそれをどうするかってところから始まっちゃうじゃないですか。あとこれを置ける場所とか、あとこれを動かすお金とか、これを片すお金とか。でもそれは物が少ないと、じゃあ今度あっち行ってくれって言われたらピュッと行けばいいだけの話で、だからその身軽さというか、それはすごく、
はい、
まあそんなところですね。
ね、ありがとうございます。いや本当に素敵なタイニーハウスと素敵なこう映像をここに持ってきてくださって本当にありがとうございました。
また色々自主上映とかできるようにしたいと思ってるので、はい、また機会があれば、
はい、はい、自主上映もしたいですね。
はい、ですね。はい、結構気楽な感じでできるようなシステムにしようかなと思ってるので、はい、また、
はい。
やり
たいことはどんどんやっていこう、
はい、
ということで、
ね、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。